でちょっとお時間いただきますけれども、この資料の2枚目の黄色い、で若い方いっぱいいらっしゃるんです。私も四捨五入すると60ですから、もう自分が死んだらっていうふうに考えるんです。で山森先生も、もう自分が死んだらっていうふうに考えるんです。若い方、自分が多分死ぬなんていうことは考えられなくて、だろうと思うんですけれども、この黄色い質問は、自分の親が死んだらとか、自分のパートナーが死んだら、自分がどんなお葬式をするかじゃなくて、自分が死んだらという質問なんですね。自分が死んだら、手を挙げていただきますよ。まず A、 自分のお葬式の準備についてどういう準備をしているかっていうことをちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思いました。1、葬儀社、もう葬儀社を決めて葬儀社に掛け金をしているっていう人、はい、おお、そんなにいらっしゃるんですか。あ、もうじゃあもう、はいはい、ありがとうございました。はい、じゃあ自分のお葬式について、自分の葬式ですよ、ね、自分のおじいさんおばあさんじゃないです。自分のお葬式について、家族と自分の葬式について話をしたことがあるっていう人、ああ、結構いますね。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。全然特に何にも準備してない、何にもしてない、ああそうですか、はは、わかりました。はい、じゃあね、次の B はですね、葬式っていうのは自分の葬式ですよ、皆さん方お一人お一人の葬式でも必ずね、全員が亡くなるんですからね、自分のことですよ。自分の葬式は誰のもんかっていうことですわ。要するに自分が死んでおらんのでしょ。だから喪主さんのものなのか、自分の結婚式は自分のもんですよね。だけど葬式っていうのは、その自分のもんなのか、その生きてる人、遺族の方が喪主さんのもんなのか、一番ですね、どんな葬式をしたいのかのイメージがあって、できればそれを実現してほしいと思う人、ああ、結構自分の葬式についてのイメージがあるんですね。はい、ありがとうございます。2番、本人、私ですわ。私は死んでいるのだから、死んだ後のことまであれこれと指示をするのはおかしい、喪主や遺族に任せるべきだと思う人、ああ、そうですか、あ、なるほど、じゃあもうごちゃごちゃ言うなと。もう自分の葬式やけれども、自分が死んだ後のことはもう息子がするなり奥さんがするなり、もうしたらそれでもうごちゃごちゃ言うなと、そういうことですか。あ、なるほどね。はい、その次 C ですね、お葬式っていうのは一般論ですよ、一般論ですけれども、例えば真言宗でお葬式をするとか、私は浄土真宗ですけれども、浄土真宗のお坊さんが来るとか、例えばキリスト教でお葬式をするとか、幸福の科学でお葬式をするとかっていうふうに宗教性を伴いますよね。それについて1番、伝統的に宗教者によって執り行われるのが望ましいと思う方、あ、これぐらいですか。ああ、なるほど。じゃあ、まだお坊さん仕事がありますな。あ、失業することないですな。これ安心しました。ああ、そうですか。はい、2、宗教性よりむしろお別れ会的な葬式が望ましい。これ、おしろって書いてますけど、むしろの、あれですね。はい、ミスプリントですね。はい、この2番、宗教性よりもむしろお別れ会的なものが望ましい。あ、それぐらいいらっしゃいますか。ああ、そうですか。あ、わかりました。じゃあ、あんまりこれにはお坊さんが必要ないけれども、お別れ会がいいなと、こういうことですね。ああ、そうですか。はいはい。まあ、少なくて安心しました。はい。3番、どちらでもよい。それはもう、息子さんがしてくれても、奥さんがしてくれても、どちらでもよい。ああ、そうですか。はい、わかりました。じゃあ、ここまで聞いてね、質問、ちょっと、この質問にはないんですけれども、私は葬式はいらんという人、私の葬式はいらんがという人、いろいろ書いてるけど自分の葬式はしてくれんでもええっていう人、ああそれぐらいですか。ほんだら、まあ安心しましたね。まあ他の方は皆さん葬式するんですから、お坊さん仕事がいっぱいありますね。はい、その次 D です。お葬式のお金っていう、お葬式にかかる費用っていう、先のね、島田さんは日本人が亡くなって日本の今の形の葬式って非常に高いっていうようなことを、その切々と訴えてるんですけれども、 その葬式の費用というのは死んでいく自分が準備しておくものなのか、それともそんな死んだ後のことはもう息子がしたらいいんやということなのか、息子かパートナーか分かりませんけれども、後の人が親の葬式ぐらいちゃんともう子がやれとこういうふうなことなのかどうなのかね、D の1番、喪主や遺族に経済的肉体的な負担をかけたくないと思われている人。ああ、そうですか。えらい息子さんパートナー思いですな。はい。はい、ありがとうございます。丸に、喪主や遺族は負担があっても、多少の負担があってもってこと、これは経済的にも肉体的にも、負担があっても葬式をするのは当たり前だと思う人。ああ、これは少ないですな。じゃあできるだけ負担は少なくした方がいいと思う。じゃあ皆さんやっぱり息子さんのためにちゃんと掛け金をして、葬式代ぐらいは残しとってあげんといかんですな。ねえ。そうですね。はい。その次、お骨の話ですね。山根先生、今そういうふうにおっしゃってましたね。散骨して、こういうふうにね、一握り散骨で好きなところにこうやって巻いていこうかって、こういうような形。私は先ほども言いましたように、浄土真宗ですから、私どもの、一番最初、浄土真宗の御開山と言いますけど、親鸞聖人750年前に亡くなりましたけれども、亡くなる前にですね、私が死んだら私の遺体は鴨川に掘ってくれ、魚の餌にしてくれと、こういうふうに本人は言うて死んだけれども、そうしなかったんですね。そんなこと言われてもそんなことできんわとっていうふうに、そのことせんかって、そのお墓さんができて、そのお墓さんの跡がお寺になっていくわけですけれどもね、そのいいのことですね。ご自分が死んだ時のご自分のお骨ですよ。自分のパートナーの話じゃないんですよ。ご自分のお骨、お墓に埋葬してほしいと思う方は、ああ、やっぱりそれぐらいいますか。はい、わかりました。山や海などって書いてますけども、山とか海とかに限らなく、その銀座4丁目でも構いませんし、本願寺の門でも構いませんし、そのすりつぶさんとお骨の格好がこういうふうにあるままで、こう、調子が悪いでしょ。だからまあやっぱりすりつぶして、それで粉々にした状態、砂のような、本願寺に大きなイチョウがありますけれどもね、大きなイチョウがあります。そのイチョウのこう根元のところにこう、そういう方いらっしゃいますよ。現実いらっしゃいますね。で、山や海などに、まあ、それ以外のところには散骨してほしいなと思う方。ああ、そうですか。はいはい、わかりました。で、それはもう、私が死んだ後の話やから、もう自分がこうしてくれって言うんじゃなくて、あと残った喪主は遺族に任せるっていう方。任しとったらええわっていう方。ああ、そうですか。はい。その他、この頃樹木葬とかね、なんですかね、その、山のようなところ、こう平原のところ、そのお骨をね、ちょっと埋葬して、そこに桜の木を植えるとかね、ツツジを植えるとかなんとかっていうのはありますけども、4番、その他の方法で、お骨、はいはい、あ、そうですか。他にもいらっしゃいませんか。あ、いらっしゃいますか。あ、わかりました。あ、そういうふうな、ことなんですね。わかりました。楽しみながら、A から E まで、手を挙げていただきました。で、これぐらい、その、お骨や、それからお葬式に対する考え方が、多様化してきているんでしょうね。で、うちのお寺に、京都大学の、数学の先生だった非常に面白い、ユーモアがあるね、森剛さんという人に来ていただいたことがあって、奥さんと二人でね、来ていただいて、お話ししていただいて、ついこの前亡くなったんですね。新聞の一面にその森剛さん、だからいろんな方がいっぱい亡くなってますけれども、一面にその亡くなりましたっていうのを紹介されるっていうのは、よっぽど偉い人だったのかなっていう気がしますけれども、なんか奥さん調子が悪くて、ご自分でこう料理してて、服がね、こうなんか燃え移って大やけどなさってという、もうその僕の葬式はいらないって、こういうふうにその新聞に書いてあるんですね。で、検体してもらったらいいから、もう検体してもらっとるように言っとくからとかって、もう葬式も何にもいらない、もうお骨も返してもらわんでもええとかっていうことを新聞の一面に書いてあるんですよ。で、その後前後してですね、塚光平さんっていうね、蒲田行進局のね、塚光平さんっていう方が、この方も亡くなりましたね。で、この方はその新聞にですね、娘にしばらくたったら日本海に散骨してもらったらいい、まあお骨粉々にして日本海の海に巻いてもらったらいい、葬式はいらない、お別れ会もいらない、 そんなこといらないいらないってね、山森先生のようにこうみんなの前で言うと、ほな私も私も私もって思ってみんなが葬式しなくなると、これお坊さん困る、ね、え仕事職業上困る、ね、え新聞社に文句言いたいんですね。こう亡くなったっていう訃報は何もでも報告していただいたらいいけども、その後こうするっていうことまでね載せないでほしいなとこういうふうに思うんですが、それを見てもいろんなその皆さんの一人一人の考え方ができてきたなと思います。で、先ほどお話をお伺いしましたように水林さんのお父さんは人間国宝なんですね。4日間もその一升瓶が空いて開くぐらいその飲んで、多分ものすごく大きなお葬式だったんでしょうね。で、今回このステージに三林さんに立っていただくっていうお話でご了解いただいた後、お母さんが亡くなってるんですね。で、新聞によるとお葬式は密葬で済ましました。で、その後日を改めてお別れ会をしますとかっていうような感じでしたね。ですから二段構えのその宗教的な意味合いがあるそのお葬式っていうのはその家族だけでして、その後別れ会をしたってこういうような感じなのかも分かりません。まあその辺含めて今日は後の残った時間でですね、皆さんが一体どういうお葬式をしたらいいのか、お葬式についてどんな考え方を持ったらいいのか、迷われている方はいろんな方々のご意見を聞いて、まあもちろん自分のお葬式、それから自分の家族のお葬式、お金をかけるお葬式、かけないお葬式から私はお坊さんとして言いたいんですけれども、先ほど子供さんの話が出てきましたけれども、赤ちゃんが生まれてくること頃をこの頃はもう見せなくなりましたね。小さい子供さんにね、人が亡くなっていく瞬間っていうのを見なくなりました。その上にお葬式までしなくなったりとかっていうふうにするとどうなっていくのかなっていうことも含めてちょっと考えていっていただきたいなと思いまして、今日のテーマお葬式のこと、お骨のことっていうふうに設定させていただきます。じゃあマイク下に返します。
はい、今日のこの、フォーラムをきっかけにしてですね、自分自身の葬式についてこう考えるきっかけになっていただいたらよろしいかなと思います。で、何が正解とか、こっちがより良くてこっちがより悪いってことはないのだと思いますが、そうですね、やはり身近な一番最近にお葬式を経験された三林さんにですね、例えばお別れ会をまた別にする、告別式は家族で済ませました、最近なんかそういう、こう新聞の告知が多いんですけれども、なんかそのようにされた、決定されたのは何かこうお考えがあってのことなんでしょうかしらね。
お別れ会は、未定という発表やったと思うんですけども、全くやる気はなかったんですね。それで猛暑の中、母が93ですから、自分の友達とか知り合いっていうのはほとんどもいないんです。それで私のが母だからと言って面識のない方、弟の母だからと言って面識のない仕事関係の方が来られると大変なことになるわけですよ。それで混乱するし、とにかくもう誰が誰かわからないみたいな状態になるから、どうするって相談しまして、母を直接知ってる人でいいやんっていうことになったんです。ですからその家族葬でやりますって言っても、文楽の関係の方とか、それから私の方の仕事の、米朝一門の人とかっていう、ものそのそういう人たちは来ますし、一応戦後の文楽を支えた一人でありますから、やはりその文楽関係の人で来はる人は人間国宝からもう文化功労者からだらだらっと来るわけですよね。で、同じ家族葬といってもやっぱり家族葬では済まないっていうのがありましたので、もうその派手にやればいくらかかるかわからない、僕も父親の時にもうすごいお金がかかったことを知ってますので、とにかくでもぶっちゃけですけど、家族葬で葬儀社に払ったのが300何万でした。だから家族葬といえども結構人も来はったし、そのいろいろあったんですね。本当の身内の家族だけでやったんではない、身内のその本当ごくごく身内なんですけど、それでやっぱりそれぐらいかかりましたので、で私はねすごくお寺に納めるお布施は腹立たないんですよ。 でもなんかこういうとね、葬儀社の人に悪いんですけど、なんで葬儀社の方が高いのって思ってしまうんですね。でお布施いろいろ含めて100万ぐらいだったと思うので、改名とかも含めてなんかそのぐらいだったと思うので、なんか3倍も取られたなみたいな感じがすごいやらしいんですけど、ちょっとそういうのが、なんで葬儀社ってそんな高いんだろうっていうのははっきり今かなり思ってます。